次、1番佐野誠一議員ご登壇願います。
はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。質問にある前にですね、過日4月、下旬頃ですね、都内の小学校の、通われているみずほちゃんという方から手作りマスクを、市の方に、寄付いただきました。まず最初に200枚ほどいただきまして、その後、ゴールデンウィーク明け5月いっぱい頃までの間に残りも200枚、合計で400枚ほどいただきまして、子ども園等にもご寄付いただいたということで、お手配ありがとうございました。では通告に従いましてご質問させていただきます。大きく2つございます。まず、1番、今年度の海水浴場不開設についてでございます。海水浴場不開設を決定するという判断はですね、苦渋の決断であったと思います。その中で、経緯とですね、理由についてまた改めてお聞きしたいと思います。で、今のが1番になります。不開設とすることを決定した理由と経緯ですね、を教えていただきたいと思います。次に、2つ目、不開設とすることにより、発生することへの対応策はありますかということです。石井議員もおっしゃってましたように、開設した方がいいんじゃないのというところもあるかと思います。一定のお客様はですね、やはり来訪されるではないかなというふうに理解しております。またその上で、安全確保やごみの問題等ですね、ただあると思いますので、その対策があればお聞かせください。次に大きな2つ目、今後の観光客誘致について、具体的な対応策等は、考えておりますかということでございます。先ほどはまた石井議員の方からもお話ありました、GoTo キャンペーン、国の対策も打ち出されているようでございます。コロナ収束後の対策は、やはり日本全国、同じような状況でありますので、観光市をうたっている立山市としてはですね、対策のスタートがですね、重要かと思っております。その上で、立山市として具体的な対応策、何かお考えがあればお伺いしたいと思います。以上、ご答弁によりまして、再質問させていただきます。お願いいたします。
はい、金丸市長。
佐野誠一議員の質問にお答えいたします。大きな第一、今年度の海水浴場不開設についての第1点目、不開設とすることを決定した経緯、理由についてですが、例年であれば、3月中に海水浴場開設期間を決定し、新年度当初より海水浴場開設に向けての準備を行っています。しかしながら、今年度においては、3月頃から新型コロナウイルス感染症が全国に拡大し、4月7日には緊急事態宣言が千葉県を含む7都道府県に発令され、4月16日には対象区域が全国に拡大されるなど、海水浴場開設の準備を行う段階において非常に厳しい状況となりました。そのような中、今年度における海水浴場の開設不開設について早急に検討するよう指示し、近隣市町や県内自治体の動向を探りながら課題や問題点などの洗い出しを行いました。その中で特に問題となったのが安全対策です。新型コロナウイルス感染症の今後の見通しが不透明な状況下において、海水浴場を開設するには、マスクの着用や消毒の徹底、 フィジカルディスタンス、まあ、ソーシャルディスタンスと申しますけれども、の確保や、更衣室での3密対策など、来場者の感染症予防対策を行うほか、来場者の安全を監視するライフセーバー自身が、感染症予防対策を行いながら、通常の監視業務を実施できるのかなど、課題も多くあります。また、感染者の多かった首都圏を中心に、全国各地から多くの方々が集まることにより、来場者のみならず、館山市内にも感染リスクが高まる恐れもあり、さらには、一旦収束した場合においても、第2、第3の感染蔓延期は必ず訪れるとも言われています。もちろん、地元経済への影響は決して小さくはないと考えますが、来場者、館山市民、また監視にあたるライフセーバーの健康と安全を最優先に考えた結果、苦渋の決断ではありますが、今年度においては、安全安心な海水浴場の開設は困難であると判断し、不開設とすることを決定しました。次に第2点目、不開設とすることにより、発生する事態への対応策についてですが、海水浴場を開設しなくても、個人の責任において遊泳することは可能であることから、一定数の方が訪れると想定され、その対策は必要であると考えています。そのため、去る6月5日には、海上保安庁や海岸管理者である千葉県、消防など関係機関との安全対策会議を開催し、今年の夏の海の安全を確保するため、各機関での対応を協議しました。その対策については、先ほど石井俊博議員にお答えしたとおりです。今後とも海岸管理者である千葉県と情報を共有し、連携を図りながら、各関係機関の協力のもと、安全対策に努めていきたいと考えています。次に大きな第2、今後の観光客誘致の具体的な対応策についてですが、新型コロナウイルス感染症の流行収束後の観光需要喚起策として、国では GoTo キャンペーンの実施を予定しています。館山市では、この国の施策に先立ち、独自の施策として、新型コロナウイルス感染症により多大な影響を受けている館山市内の飲食店や宿泊事業者等を支援するクラウドファンディング事業を実施する実行委員会に対し、事業経費の補助を行いました。本事業は趣旨に賛同された方から支援金を募り、近い将来の経済需要を喚起することに加え、支援を通じた館山市の不安づくりや関係事業者が一致団結して、この難局を乗り越えるための機運醸成を図るもので、その第一弾として、地域住民向けに館山市内飲食店を対象とした、ミラメシ館山のクラウドファンディング事業を今年の5月1日から5月28日までの期間で実施し、当初の目標額である200万円を大きく上回る848万500円ものご支援を711名の方からいただきました。また現在は第2弾として観光客向けに館山市内宿泊体験観光施設を対象としたミラ旅館山のクラウドファンディング事業を5月29日から6月28日までの 期間で実施しているところです。ぜひ議員の皆様にもご参加願えればと思います。現在国では都道府県をまたぐ移動の自粛要請の中、観光振興の観点からの人の移動については6月18日ごろまでは県内観光の振興を、6月19日ごろからは県外からの人の呼び込みの実施を想定していますが、館山市では都道府県間の往来が安心してできるようになる時を見据えて、館山市観光協会と共同し、6月14日の日曜日を館山観光再スタートの日と位置づけ、館山市内外に館山の元気をアピールすることとしています。具体的には館山市を代表する観光施設としてサンドアートが人気となっている館山ファミリーパークとカピバラとの触れ合いが人気のアロハガーデン館山にご協力をいただき、両園を舞台にメディア取材をセッティングした中で、地元の坊南子ども園の園児及び保護者を無料招待し、各施設で元気に楽しいひとときを過ごしていただくとともに、観光協会会員有志より募ったお菓子などの商品を園児にお土産としてプレゼント配布することを通じて、館山市の観光復興を印象づけるものです。これらの施策に加え、さらに館山市独自の施策としてキャッシュレス決済ポイント還元事業の実施を予定しています。この事業は観光客や地域住民を対象に、館山市内の宿泊、飲食、商店等でキャッシュレス決済をした場合に 20% のポイント還元をするものです。今後も国や千葉県などの緊急経済対策の状況を見ながら、館山市独自のプレミアム商品券事業による経済対策など必要な対策について検討していきます。以上です。
はい、佐野議員。
では、数点再質問をさせていただきたいと思います。まずですね、近隣市長ともですね、当面当初は不開設の方針だったというようなことをちょっと聞いておりました。ですが、現在の近隣市町村のですね、状況はいかがなってでしょうか。お願いします。
石井経済観光部長。
当初はですね、鴨川市、南房総市、鋸南町とも不開設の方針であると伺ってました。そもそも担当者レベルのですね、認識では、近隣で海水浴場を開設しているところ、あるいはそうでないところがあるとですね、開設しているところに人が集中してしまう恐れもあるため、阿波館内で、足並みを揃えることが望ましいという認識で、阿波3市1町合同でのリリースも、プレスリリースもですね、検討してまいりましたが、結果としては現在鴨川市、南房総市は再度検討するということになっているとのことでございます。以上です。
はい、佐野議員。
わかりました。できればですね、やはり中心宣言もしてますし、中心である館山と近隣の市町とですね、連携して同じ方向性を見たですね、対策が取れるのが一番かなと思います。でまず先ほどご答弁いただいた中で一番に考えてくださってたのは、やはり市民の安心安全と、来訪者の感染予防というところで不開設に至ったというところは、私もその辺の意見には賛同いたします。個人ベースではありますが、私も海水浴場にちょっと関係することもしてますので、なかなか状況ではですね、3密を防ぎながら予防対策をするのは難しいのかなという認識でおります。で、 やはり閉めてもですね、観光地立山でございますので、海水浴場以外でもお客様おいでになるかと思います。その際砂浜に降りて、足まで入って泳いだりとかですね、濡れた勢いで泳いでしまう方もいるかと思います。でまた訪れた方のですね、ゴミの問題等ですね、やはり大変大きな問題ではあるとは思いますので、その辺についての対策はいかがでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、例年ですと海水浴場来場者向けにゴミ箱を設置しまして、いるんですけれども、しかしながら今年度は海水浴場を開設しないということ、また捨てられたゴミにもですね、ウイルスが付着している可能性が否定できないということからですね、ゴミ箱の設置は行いません。訪れる方々の皆さんのマナーに頼るところが大きくなってしまう問題ではありますけれども、海岸を定期的にパトロールする海岸監視官を雇用する予定でもありますし、ゴミの持ち帰りの呼びかけや、そういったことのを看板で周知するための、看板の設置だとか啓発などを実施していきたいというふうに考えております。以上です。
佐野議員。
わかりました。やはり周知してもなかなか、海水浴場開設している中でもですね、やはりゴミを置いてお帰りになるお客様もおります。ですのでやはりその辺は重々気をつけてですね、ご周知の方と、対策をよろしくお願いしたいと思います。で次にですね、安全管理について石井俊弘議員もおっしゃってましたが、関係機関と連携を取ってですね、行くということでございます。でちょっとお話の中でもライフセーバーというお答えありましたが、ライフセーバーに関しては全く配置をされないということでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、この夏の安全確保についてはライフセーバーの方とも協議をしております。もちろん例年通り、通常のですね、監視業務は実施できないところなんですけれども、ライフセーバー自身の安全確保第一に、可能な範囲での海辺での呼びかけでありますとか、注意喚起ができないかというところで現在協議を行ってございます。また新しい生活様式の時代にも合わせたこうライフセービング活動についてもですね、意見交換をしながら模索をしていきまして、次年度以降につなげていきたいというふうに考えております。以上です。
佐野議員。
わかりました。で、ライフセーバーが、順次、砂浜等でですね、巡回をされるというところでは、やはり海水浴場開設期間内でも安心して、海水浴客、泳げたと思います。で今回は、海面上での、監視というのも行わないんであろうというふうに認識しておりますが、ぜひ巡回したときにですね、ライフセーバーの方がお声掛けをする一つの案としてですね、今年はこんな状況での監視業務だけれども、来年はしっかりと、安全管理をして皆さんの遊泳の命をお守りすると。ですので落ち着いたら来年また海水浴場に、ご来訪いただきたいというようなお話をですね、していただければと。なぜかというとですね、やはり来ないでくれ、泳がないでくれっていうのはなかなか言う方もきついと思いますし、せっかく来訪したお客様、観光客の皆様もあまりいい思いはしないであろうというふうに思います。ですので、ご遠慮いただく中でですね、今回はここまでで我慢していただいて、来年落ち着いたらぜひ家族みんな、お友達みんなとですね、おいでいただいて、立山の海水浴場で楽しんでくださいと、そういったような周知をですね、できたらいいのかなというふうに思っております。ご検討いただければと思います。またですね、じゃあ次に安全管理ですね、特に力を入れていることというですかね、制限がなくなるわけですので、そういったものに対して、今後今考えている対策と詳しいものがあれば教えていただけますか。
石井経済観光部長。
はい、遊泳区域が設定されていない状況では、遊泳者と水上オートバイ、あるいは ウィンドサーフィンなどの利用者が、混在することが非常に懸念されてまして、さらにそれが事故につながってしまうことが懸念材料になります。特に水上オートバイにつきましては、騒音でありますとか、あるいは駐車場の利用方法、これは例えば複数区画を使ってしまうとかですね、あるいは駐車場内でのテントを張ってしまうとか、あるいは場所取り等々の問題がございます。それから海岸への車両の乗り入れなどの問題もありまして、これらは非常に例年苦情も多いところから、今年度については海岸管理者であります千葉県と連携しまして、事故防止の対策をする必要があるというふうに考えております。以上です。
以上。佐野議員。
はい、分かりました。よろしくお願いします。で、今お話があったように県が管理する駐車場なんですけれども、今現在開放、6月の8日にですね、開放されてはおりますが、海水浴シーズンと言われる、7月、8月、その辺のあたりはですね、どのような状況になるのでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、北条海岸の駐車場につきましては、ご承知のとおり、6月8日に開放されましたが、来訪者が今後増えると予想される、7月から8月にかけましては、感染症予防の観点から、密となる状況を防止するよう、警備員の配置でありますとか、あるいは場合によっては、駐車場の利用可能部分を一部塞ぐなどのですね、対策について、管理者であります千葉県とともに検討していきたいというふうに考えております。以上です。
佐野議員。
分かりました。まず海水浴場をですね、開設をしないということを決めますと、海岸にですね、海の家等の茶店類がですね、建てられなくなります。そうするとやはり年に一度ですね、海の家を建てて、お客様をお迎えして商売をされている方等も何件もあるかと思います。で、今回開設しないことに伴いですね、海の家の事業者等のですね、支援というか、そういう対策等は何かございますでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、こちら先ほど石井俊雄議員の方にも少しお答えしましたけれども、本日可決予定の補正、国の第二次補正予算の中に、地方創生臨時交付金の拡充も含まれてございます。その交付金の配分額でありますとか、使途に何か規制があるのかということについて、詳細な情報がまだ不明ではありますが、この交付金の活用が可能であればですね、それを活用してどのような方に、どのような支援ができるのかということをですね、検討していきたいというふうに思っております。以上です。
以上。佐野議員。
分かりました。これもやはり周知広報だとは思いますので、漏れのないようにですね、対象者等にしっかりとお話が伝わるように、ご検討いただければと思います。で、根本的な海水浴場不開設ということのですね、周知ですか、要は当然海水浴場においでになる方、大半は県外、もしくは市外の方が大多数であります。立山市民は、情報誌等で、周知等で承知はしているかと思うんですけれども、これから夏おいでいただいて、あれやってなかったよっていうのがですね、ゼロではないのかなという気もいたします。で、今後その海水浴場を開設しないということの広報とかで PR、PR といったら言い方が悪いですけれども、周知の仕方としてどのような方法でということをお考えでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、先日マスコミの方にはですね、プレスリリースをさせていただいたところでございますけれども、あと今後、ホームページでありますとか、SNS 等で、情報発信するほか、お車で来る方も多いと思いますので、サービスエリア等へのですね、情報提供も行っていきたいというふうに考えております。以上です。
佐野議員。
分かりました。うまくですね、プレスリリースの方をしていただければと思います。来るな、やってないから来るなではなくて、何かこううまい言葉でですね、またそれはなぜかというと、次年度それ以降につなげるために、やはりこの状況は日本もしくは世界レベルで皆さんがご存知の状況であります。ですので、 落ち着いたら、ああ、ぜひ立山行ってみたいなという思いが伝わるような周知の仕方をしていただいて、やはり他の他県も動向を見ましても、不開設であったりとか、ある程度厳しい、開設の基準を設けているというところもあるかと思います。ですので、まあ、途中も戻りましたけど、復興するためには、落ち着いたらそのスタートダッシュですよね。同じなんです、みんな。沖縄も京都も北海道もみんな同じ、スタート位置だと思ってます。その中で首都圏から近い立山に、じゃあまず立山に行ってみようと思えるようなですね、今後の施策と支援等も考えていただければなと思っております。でその話に続きまして、その、今後の具体的な、対応策についてに入らせていただきますが、ミラ旅、まあ、ミラ飯等のですね、実行委員会と、やはり市の職員の方等で、お話しする機会も多々あったかなとは思います。でまだ初めて、急なことで初めて、その事業を始めて、まあ、今後当然反省ですとか、まあ、今後につなげていく意見交換とかですね、やはり必要かなとは思っています。それについて新たな、そういう集まりというかですね、みんなでそういう反省会をするような場というのは、お作りになる考えはございますでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、まあ、今回のミラ飯立山や、あるいはミラ旅立山のように、まあ、飲食、あるいは観光関連事業者の方々が、まあ、主体的に関わっていただきまして、まあ、事業を実施することで、それぞれの事業に、まあ、好循環を与えていることから、このような方々と意見交換をすることは、まあ、今後のですね、立山市の経済の活性化を推進するにあたり、非常に有意義なものであると思いますので、引き続きですね、意見交換等をさせていただきたいというふうに考えております。以上です。
佐野議員。
ちょっと前後しちゃって申し訳ございません。先ほどの大きな1点目でですね、もう1点だけ再質問させていただきたいと思います。沖ノ島のことです、ございますね。まあ、今現在の閉鎖をして高野島のところで U ターン、するようにできております。で今後やはり先ほどのご答弁お答え等でありましたように、約4万人近い、海水浴の来訪者がおいでになると去年で言いますとですね、あります。であそこに大型車もしくはキャンピングカーがですね、入ってしまうと U ターンができにくくなるんではないかと。そうするとまたそこで渋滞が起きてしまったり、近隣住民にですね、迷惑等のまたクレーム等はあります。でまたゴールデンウィーク等でもありましたように、ネットを破ったりですね、フェンスを乗り越えて中に侵入してしまうというケースも、多くあるかと思うんですけれども、その辺の沖ノ島、まあ海水浴場の中、特に沖ノ島に関してのですね、対策というものが何かございますでしょうか。
加藤建設環境部長。
閉鎖に関しましては、市外向けに関しましては、先ほど経済観光部長も申しましたとおり、と同じなんですけれども、ホームページ等でお知らせをする、またSNS 等の利用の検討であるとかですね、そういったことを考えていきたいと思っております。また、今後の夏のシーズンに向けましては、今は市内には看板を設けてないんではないかなと思うんですけれども、市内への看板、閉鎖してますよという看板を設けたりとかですね、迂回をするような、これも看板ですね、そういった形で対応をしていきたいと考えています。また無理にですね、侵入してくる方に対しましては、まあ、警察等とですね、連携しながら対応していきたいというふうに考えております。以上です。
佐野議員。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やはりモラル、いろんな方がおいでになるかと思います。その方一人もですね、お客様でございますので、そういう悪いことをした人にはですね、来るなという心ではなくてですね、来ていただいてルールを守って楽しく遊んでほしいという旨を伝えていけるようなですね、なんか前向きなと言ったらあれですけれども、そういった対策をお願いしたいと思います。それでまあ沖ノ島に関して言えば、あそこちょっと複雑なのかなというところは認識しております。なぜかというと、公園は都市計画、で海水浴に関しては観光港とか、道路に関しては、建設課等ですね、 大きく2つの部に分かれ、3つの課に分かれているかと思います。で、やはりもし何かが起きて、まあ、クレームですね、住民の方からのご注意が起きたときに、いや、うちの課は知らないよ、いや、担当の課じゃありませんというのは、市民の人にとってみれば、全く関係のないことでありまして、館山市としての閉鎖、不開設という方針でありまして、やはりそういった面でですね、担当課という部類ではあるとは思うんですけれども、いろんなところとしっかりと連携を、まあ、されているとは思います、重々されているとは思います、さらなる連携をしてですね、この初めての体験だと思います、この夏にですね、を迎えて、万全の対策でですね、まあ、職員の方の安全も守りながらですね、ご対応いただけたら嬉しいなというふうに思います。すいません。では戻りまして、大きな2点目でございます。その中でお話しいただいたようになぜキャッシュレス決済ポイント還元事業なのかと、これがまあ観光客誘致で、まあ、必要なのかなというところ、どうしてそうなったのかを教えてください。
石井経済観光部長。
はい。まずですね、このキャッシュレス化につきましては、まあ、国が率先して推進していることでありますとか、まあ、それを受けて館山市でも新しい総合戦略に位置づけているところでもありますけれども、まあ、国内でのキャッシュレス決済の利用者が、まあ、急激な増加傾向にありまして、キャッシュレス決済によるキャンペーンを行うことで、まあ、都市部から多くの観光客を呼び込むことができるのではないかなというふうに期待しているところでございます。で、併せてですね、キャッシュレス決済は、まあ、非接触型でございますので、まあ、今回の新型コロナウイルスの感染症防止対策としてですね、注目を集めていることから、まあ、今回の経済対策には非常に有効な手段として考え、選択をしたところでございます。以上です。
佐野議員。
わかりました。どうしても私の頭の中にあったのは、キャッシュレス決済に関してはですね、館山市民、やはりご年配の方が多くいらっしゃいます。なかなかこれを使いこなせないんではないのかなというふうな認識をしておりましたが、今のお答えの中に、やはり都市部の方を呼ぶために、キャッシュレス決済をするということでありますので、やはり私も使います。やはりそんな中で、ポイントが還元されるといえばですね、選択肢の中で一歩上に行くことではあるかと思いますので、まあ、今後の期待いたします。で、その中で一番最後にお答えいただいた市独自の、まあ、プレミアム商品券事業ですね、これは当然館山市の中での循環、経済循環になるかと思うので、楽しみに発表をお待ちしております。で、キャッシュレスのポイントの還元率なんですが、1利用者につき、まあ、5000ポイントまでが上限だというふうには私も認識はしておりますが、それはこの期間中一度だけということでよろしいんでしょうか。
石井経済観光部長。
はい。上限の関係ですけれども、1回または1ヶ月の上限ということで、まあ、月が変わったらリセットされることを想定していますが、まあ、今後ですね、事業の実施主体とですね、まあ、キャッシュレスの決済事業者の間で、まあ、協議されていくことになるのかな、それで決定するのかなというふうに考えております。以上です。
以上。
佐野議員。
わかりました。では1回目がお試しで来てみて、よかったらまた使って2回目ということもあるということでよろしいですね。わかりました。で、またこれもですね、やはり周知、知ってもらわなければ砂漠の中の一軒家ですので、またこの支援策広報等ですね、どんな形でまた広報等を考えていますでしょうか。
石井経済観光部長。
はい。おっしゃる通り、周知して使っていただくことが一番でございますので、まずは市の広報でありますとか、ホームページ、フェイスブック等での発信はもちろんですけれども、まあ、実施したいであります、例えば館山市観光協会等のですね、関係団体のホームページでの発信、あるいはマスメディアを使った新聞とかラジオ等々のですね、メディアを使ったさまざまな形で情報発信をしていきたいというふうに考えております。以上です。
佐野議員。
わかりました。その中でちょっと具体的じゃないんですが、例えば姉妹都市の市町村にご連絡をして PR していただく、 で、まあ、また逆に向こうの方の PR も立山市から発信するというような形 です、ね、相互にこういう時ですから、PR し合いながらいいところをですね、見返しながらという案もあるかなとは理解しています。なぜかというと実はあの夏海水浴客に限ってなんですが、本当に埼玉のお客様は非常に多い。私も聞くんですね、どちらからですかと。そうすると埼玉ですって言うんですね。なので、まあ、埼玉でいうと大洗近い海岸あるんですけれども、立山の海はきれいだというところで同じぐらいの、移動時間であるということで来ていただけてますので、やはりまたそういったデータ等もあるかと思いますので、その辺を利用してですね、ぜひ周知の方をしていただければなと思います。で、最後になんですが、台風後にもですね、お伺いしてはあります。インバウンドですね、まさにこの今日本表現が合うかどうか分かりません、鎖国状態というか、海外と このコミュニケーションとかなかなか今取れないこの状況の中で、状況と今後の展望というかですね、どんな感じなのかお答えいただけますでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、今年の2月から6月までに、実は台湾からのツアーなどが9件の、受け入れの予定をしていましたが、残念ながらこのコロナ、新型コロナの関係で全てキャンセルとなりました。現在ですね、新型コロナウイルス収束後にですね、すぐツアーを組んでもらえるよう台湾の旅行会社と連携を密に取っているほかですね、台湾の日本旅行関連フェイスブックグループのサイトにですね、立山はじめ南房総地域の観光情報を発信するなどしまして、台湾との信頼関係に現在努めているところでございます。台湾の方からはですね、旅行会社の方からはですね、ありがたいことにコロナが収束をしたら必ず立山に行くというようなお言葉もいただいているので、関係を密にしていきたいというふうに思っております。以上です。
以上。佐野議員。
はい、分かりました。うまくですね、PR を続けながら連携を密にしていただいて、スタートダッシュ、次につなげていけるようにしていただければと思います。で、トータル的にですね、やはり台風被害から今現在至るまで、やはり皆さん口々にスピードですとか、連携ですとかっていうのがございます。で、被害いろいろありましたけれど、まず官と民との連携は、必要不可欠なんだなというのは私個人も認識しております。このクラウドファンディングの事業に関してもですね。ですので今後やはり平時の時からそういう関係機関と、連携を密にしてですね、いろいろご相談しながらいろんな策を練られて、立山市のためにですね、まず先導を職員の方がしていただければというふうに思っております。では今後の経済のですね、発展と観光の支援策等を期待しまして質問を終わります。ありがとうございました。
以上で1番佐野誠一議員の質問を終わります。午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開いたします。